ほな、行こうか。
やぶた、ひろゆきの、麦わら帽子。
皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく自然を見れば私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターはかなえさんにやっていただいております。こんばんは。
よろしくお願いします。
はい。すごい落ち着いた感じで。
うん。
いつもそんなんやったっけ？
そんなんやったんですね。
ああ、そうですか。
ありがとうございます。
存じ上げませんでした。
はい。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどをいただければありがたいなというふうに思います。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスが0155-24局の6699でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日はですね、3月の29日ということで、まあ、いよいよ年度末ということでございます。まあ、決算あり、総会あり、まあ、いろいろございますね。まあ、私は、まあ、いろんな組織の総会が目白押しで、役員改選などあったりとかですね。まあ、何気に今年の年度末は特に忙しいかなという感じでございます。まあ、愛国神社の方もね、一つ増えて、まあ、重要な役割をこう、受けさせていただいてとか、まあ、また新たにですね、新しい役がこう回ってきたりとか、いろいろございますね。まあ、それに加えて、まあ、神社の除雪に行ったりとかですね。まあ、なんだかこう、気ぜわしい、年度末を迎えてるかなという感じでございます。統一地方選挙もありで、まあ、何かとこう、バタバタしてて、片付かないのがちょっとこう、嫌かなという感じで、ございますね。まあ皆さんにおかれましては、まあ、どのように過ごされてるかなというふうに思いますね。まあ学生の方はですね、春休み、あるいはこう卒業、新年度をこう迎えるにあたってですね、何かこういろいろワクワクするようなことがあるかなというふうに思いますね。まあ先日はですね、予想外にこう雪が降りまして、まあ本来であればですね、まあすぐこう溶けるぐらいの感じなんですが、どうも、出かける用事があったりでですね、まあちょっと除雪しようかなと思ったらついついこうやりすぎてですね、まあ半日潰れてしまったとか、まあそんな風にこう過ごしておりました。あとまあ雪がですね、一回こう畑の雪がこうなくなったんですけど、また雪が被ってですね、ちょっとこう、湿ってしまったんですが、まあ、あと1週間、10日もすればですね、畑の方もこう、乾いてきて、まあ、近所の方たちは、そうですね、もう、準備を早々にこう、済まして、例年よりもかなり早いタイミングで、こう、畑にこう、出ていかれるんじゃないかな、という予想をしておりますが、なぜか一番先頭を切る人がですね、こう出ない限り続かないですね。一人誰かやり始めると、我もという感じでね、こう畑が始まっていくんですけど、まあなかなかね、そこにこう至らないというのがね、ちょっと早いところでございます。それではですね、今日の一曲目、いきたいと思います。こちら。 はい、ブルックリンドリーム聞いていただきました。まあ、年度末を迎えてですね、今度はもう新年度のことがぼちぼちこう頭にこう入ってくるというかね、いろいろこう話が出て動きがこう出てくるということでございますが、帯広はですね、街中歩行者天国、これはですね、2006年から始まっておりますね。まあ当時はですね、こう街をいかにこう賑やかにするかということで、藤丸百貨店さんの、藤本長明社長さん、それから有沢呉服店の有沢さん、まあこのお二方がですね、やろうよということで、もう根回しなく突然っていう感じだったと思うんですよね。で、まあ若い人たちがですね、たくさん集まりました。で、とにかく盛り上げようということでスタートをしております。まあ、若い人たちが、まあ私もその中にいたんですけども、やっぱり手法としてはですね、こう、イベントをどんどんどんどん作って、自分たちで企画をして、準備をして、それで開催をするというようなやり方をやっておりました。で、保護店の組織の中にですね、イベント部会というのがありまして、まあ、ほとんどがこちらの主導で、数年間、帯広歩行者天国をやっておりました。まあ、大変な時期だったと思いますね。バスケットをやったりとかですね、もういろんな企画をもう考えて、それを準備して、自分たちで手配をして、で、開催をするという。まあ、そんなやり方、で、ずっとやっておりましたね。で、まあ、それがですね、当初、最初の初期の段階ですが、まあ、しばらくしてからですね、まあ、飲食もずっと当初やってたんですけども、それをやめてですね、街中でこうご紹介されてる既存店に流れていただきたいというようなことで、まあ、 自粛しつつ、最後は、まあ、飲食関係を保護店では出さないというようなことで言ったりとかですね。まあ、いろんなこう変化を、経つつ、まあ、今があるということで、まあ、2006年からですからね、もう17回ですね。まあ、やっておりますけど、まあ、随分大変な時期を経て、ようやくこのところ落ち着いてきたかなという感じですね。で、まあ、コロナで3年間ブランクあったんですけど、まあ、ゆっくりやろうよということで、まあ、蒸れないという感じでね、歩行者天国もちょっとこう、形態を変えていって、スロー&イージーという、まあ、テーマにしてですね、まあ、去年やらせていただきました。まあ、今年も引き続きですね、まあ、テーマは同じでいこうかということで、まあ、昨日、話が決まっております。多分ですね、新聞とかに発表されると思うんですが、あまりこう、盛大なビッグなイベントよりも、非日常よりも日常に近い、まあ、歩行者天国。まあ、そういうのを目指していこうかというようなことで、まあ、方向性がね、昨日出されております。まあ、いつもと違うのは、藤丸百貨店さんが閉店されたということで、街の様子がね、随分こう変わってきたんですが、それはそれでですね、やっぱりなんとかせないかんなということで、複数のグループが立ち上がっております。で、街中を活性化するにはどうしたらいいかということで、いろんな案が今現在出ております。まあ、これがうまくいけばですね、こう街中でいろんなこう、街が賑わうような、取り組み、まあ、これが始まるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、それを誰がまとめるかっていうようなことも、またこう問題として出てくるんですが、それはそれで、また、街中を活性化するようなですね、組織体を運営していこうかというような話もこう出ております。まあ、帯広の保護店に関してはですね、今月の13日、19時から、夜の7時からですけども、市役所の、10階の会議室で、まあ、全体会議というのが、開催予定されております。まあ皆さんのね、要望とか意見とか、それから保護店の今年のね、目標とか、いろんなこう、やり方とかですね、まあそういう話が、まあやりとりできるかなというふうに考えております。まあますますね、街中こう盛り上げていきたいなと、盛り上げていきたいなというか、まあみんなが集うこうね、場所づくり、まあそれを目指していきたいなということで、どんどん話を今現在進められておりますと。ということでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Thank you.
ジェレミー・サッカーでカムスルー聞いていただきました。帯広にはですね、第6中学校というのがございました。まあ、ただですね、生徒が少なくなってしまい、まあ、学校そのものはですね、非常にこう新しい校舎なんですが、まあ、合併されてしまって、中学校がなくなってしまいました。これが2012年だったんですね。で、まあ、その、第六中学校の体育館の跡地ですね、健康再現特集というのを、やろうということで立ち上がりました。まあ、私はですね、専任の講師ということで、まあ、毎月1回だったんですけど、8年間、健康再現特集が終了するまで、やらせていただきました。多分、生徒さんはですね、延べで200人を超えただろうなと、いうふうに思います。正確なデータはないんですけどね。第一期生はですね、砂川俊文さん、帯広市の前前市長さんですね。などもこう生徒さんで来られてですね、まあ随分こう賑やかにこうやりました。最初のこけら落としは、帯広神社から、神職の方に来ていただいて、まあ、祝詞とお祓いをやったりとかですね、まあ、そんなことでございました。で、しばらく3年ぐらいブランクがあったんですが、去年ですね、今、第6中学校は、プラザ6中という、まあ、コミュニティ、エリアみたいな感じで運営をされてるんですが、そちらのこう企画の方からですね、その体育館の跡地の畑で、また家庭菜園、家畜農園みたいな、そんなことをやりたいので、それの、前段階としてですね、家庭菜園向けの、その講習会をやってほしいということで、去年は3回やらせていただきました。で、今年もですね、オファーをいただきまして、もうすでに3月、2回やらせていただきました。どちらも、ま、満員御礼、満席でですね、まあ、すごい良かったかなと思うんですが、時間をですね、90分いただいてたんですが、まあ、時間足りなくって、なんか時計見ながらこう、急いだみたいな感じで、最後ですね、たくさん質問をいただくんですが、まだ前の人終わってないのに、次の方、またその次の方が、はいとか言って手を挙げられてね、ちょっとこう、いや、時間足りんかったなぁと、まあ私のこう進行があんまり良くなかったんかなぁという感じもちょっとあったんですが、まあ言いたいことは、まあ最後までね、抜けずに言いたいなぁということで、まあ言ってて、まあ時間をね、伸びてしまったんですけど、1回目に出られた方がですね、2回目も、エントリーされてて来られてたというようなことがあったので、まあ2回目はですね、1回目の復習。まあこれを、まあ少しやって、あと、まあ実地でね、家庭菜園で畑やるときの、こうテクニックみたいな方法とかですね。まあそういうのを言いたかったんですが、ついついなんかこう聞く方もね、すごい熱心な方が多くってですね、その復習が、ちょっとこう、なんていうのかな、大雑把にやるわけにいかないような、そんな感じになって、また結局時間がこう足りなくなって、で、終わってからまあ質問がどんどん出てということでね、 まあ、ずいぶんこう時間が、超過してしまったんですけど、まあ、それでもこう皆さんね、辛抱強く、まあ、終わるまで、楽しんでこういただいて、まあ、よかったかなという感じでございます。まあ、質問もですね、こう、要領を得なくって、長々とこう質問される方がおられたら、ちょっと私、気が短いので、こう、イラッとしたりするんですけど、まあ、今回はね、皆さんすごい熱心なので、そんなこともなく、まあ、私も非常にこう、穏やかに受け答えをしながら、お気合い合いと、という感じでございました。まあ、いつもなんですけど、一番最初にですね、一人ずつ簡単にこう自己紹介をして、まあみんなの顔と名前をね、アピールしつつ、まあそれでこう楽しくやろうかみたいな感じでこうやってるんですが、まあ非常にこう良かったかなという感じでございます。まあ運営側の方からですね、またお願いしますみたいな話もいただいてるので、まあ多分、オプションでもう一回こうやらせていただくようなことになるかなというふうに思っておりますね。で、あと、まあ、雪が溶けて畑が乾けばですね、皆さん、こう、畑に来られて、実際、耕して植え切って種まいたりとか、苗を育てて、苗を植え付けたりとか、まあ、やられると思うんで、またそれのね、まあ、指導というか、まあ、ちょっとこう、アドバイスとかね、まあ、そんな日もこう作れたらいいかな、という感じで思っております。メッセージをいただきました。読ませていただきます。矢部田さん、ミキサーのかなえさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クリスタルさんですね。かなえさんの息子さんのひでくんが矢部田さんのところで農業をされるということで、この番組にひでくんがゲスト出演は今後ないかななんて、ひそかに期待しているクリスタルです。あるかもしれないですね、これ。ちょっと企画考えようかな。面白そうですね。
いや、恐ろしい。
恐ろしい？なんか面白そうですね。実はあともう一人、ウィング経験者もいるんですけどね。まあ、そんな番組にちょっとこう、アレンジして、やろうかな。せっかくこう、いただいたので、はい、企画を立ててみたいと思います。では、番組まったりと聞いていますね、クリスタルさん。です。ありがとうございます。
もう一つ。
もう一つ。
はい。
これどこ押
すの？黒橋上の赤いところ。
すいません。
そうです。
そうですね。
メッセージ来てます。
ゴ
ルフパパさん。
ゴルフパパさんですね、はい。なんか新しいマイク、すっごい音拾ってますね。
そうね。
はい。
お気をつけください。
何気をつけるの？私？はい。ゴルフパパさんですね。ありがとうございます。矢部田さん、かなえさん、こんばんは、ゴルフパパです。かなえさん、来月の20日の一人がいい楽しみにしています。もう来月の話ですよ。
ありがとうございます。
いや、もう、はい、嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。暖かくなり、参加人数も少し増えたような気がします。
はい、
はい、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。
I might lose my mind, waking from the sundown, riding all behind, waiting for the calm down, what you speak with me, doing this to me, what did I can do, yeah, I'm trying to realize, it's alright to not be fine.On your own. Now I'm thinking this is all it's costing. These last 2 weeks have been exhausting. I'm losing my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through?Thank you. my hometown. What's the study news? Couldn't put my phone down. Rolling pictures in. Bobby sent to me. Faces on the screen. Yeah. I'm trying to find. It's alright to not be fine.
はい、マーヴィン・ゲイで God is Love 聞いていただきました。まあ、私がおります、愛国町には愛国神社という、神社がございます。まあ、もともとですね、愛国町という、町の名前なんですが、国土地理院からすると、この愛国町という地名はありえないということを聞いたことがあります。まあ、これは何かって言いますと、小学校じゃないな。神社が100周年を迎えるときに、小学校の当時の教頭先生が、由来とか歴史を調べられたんですね。そしたら通常は、この地に愛国という名前はつかないということを言われてました。その方はですね、その理由を、調べられたんですが、公表されることなく、退職をされてですね、私もちょっとこう気がなかったんですが、よくよく考えてみたら、いや、なぜこの町がですね、愛国町という名前になったのかっていうのは、ちょっとこう、やっぱ不思議なんですね。予想は、甲信村大正町とかね、昔からの名前でこう、ついていくんですけど、なぜか地域の人たちが強引にこれをつけたというような意味合いだということをこう言われてました。まあ、この地名はありません。ありえませんということを言われてましたね。で、まあ、神社に至ってはですね、通常、北海道にある神社はですね、北海道神宮から分霊を受けるんですが、なぜか出雲大社から直接受けてるというのも、ちょっとこれはないなという感じでございます。まあ、神社庁にも登録されてる、まあ、いい人正しい神社ということなんですが、まあ、先ほどですね、ちょっと神社の拝殿、まあ、結構立派な拝殿なんですが、通常はですね、白い拝殿幕をかけるのが本当だということが言われてました。ただですね、こうずっとかけとくと結構痛むんですよね。で、まあ、持っても10年ぐらいかな、ということで、私の記憶ではですね、20年前はあったな、と。で、まあ、傷んでボロボロになってですね、外したと。そっから、欠けてないですね、物がないということで、まあ、なかったんですが、やっぱりそれは恥ずかしいということで、私の前職の、総代表さんですね、まあ、結婚されて50周年、金婚式のお祝いも兼ねて神社に寄贈するよという話をいただきました。で、まあ、通常はですね、白い拝殿幕を神社の拝殿にかけとくんですね。で、神事ごと、お祭り、春祭り、秋祭り、新国感謝祭などがあればですね、紫の、式典用の拝殿幕をかけ替えるということなんですね。で、それで行きますと、この白の拝殿幕をかけるときにお披露目をするためには、奉納祭として特別にやらないとできないという話をいただきまして、じゃあまあやりますかということになったんですが、一応希望としてはですね、大安にしてほしいと というような話がありまして、3月の25日土曜日が台湾だったんですね。で、実は、その翌日がですね、翌日26日の日曜日が、総会だったので、まあ私としてはですね、午前中に肺粘膜の奉納祭をやって、午後から総会をやれば、日程1日で済むなというよからぬ考え方をしてたんですが、それはいかんぞということで、25日、26日、2日間にわたって、肺粘膜の奉納祭、それから翌日が、総会という、運びになりました。で、まあ、この話聞く限りはですね、肺粘膜を奉納する奉納祭、まあ、特にその神事、特別な神事でもないわけですから、まあ、役員だけ集まって、おごそかにやればそれでいいかなというふうにこう思ったのですが、やっぱりですね、関係する方たちにお声掛けをしてということで、やらせていただきました。それでですね、まあ、来場された方が、非常にたくさん来られました。町内会長さんも来られて、神社の総代さんもほとんど来られました。で、今度はですね、奉納された方がですね、いやいやもうこんな、盛大に立派にしていただいてということで、すごいこう、恐縮されてですね、3回ぐらい私言われました。でも、まあ、奉納したから感謝状が出るわけでもなく、氏子なのでそのまんまで、奉納祭やって終わりなんですが、まあ、最後のくくりでですね、筆頭責任役員が、まあ、挨拶する場面あるんですけど、まあ、単なる肺粘膜の奉納祭ですが、まあ、これだけたくさんの地域の方がですね、この場に集まって、お祝いも兼ねてですね、その奉納祭、ありがたいことやということで、こう、来ていただけたということは、その奉納された前職の総代長さんの人望の厚さ、それから求心力の大きさ、まあ、これに他ならない、証でしょうということで、まあ、締めくくったんですけど、まあまさにそうだなということを、まあその日はね、私はすごいこう感じました。まあ神社はね、もともと、我が国が、神武天皇から始まってですね、2683年になります。まあずっとこう続いてきた、我が国の、なんていうんですかね、生活地域に密着した、人の集まる場所であると。いうことを、まあ、今回ね、身をもってこう体験したな、という感じでございました。まあ、ラジオを基本、あなた、たまにはこう神社に行ってですね、おごそかなこう気持ちになって、まあ、我が国がこう始まった、2683年前のことをこう思い出してとか、結構、なんかいい感じかな、というふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Come on, 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 come on
曲がですね、ちょっと私間違えてしまいまして、さっき聴いていただいたのがカムスルーで、今聴いていただいたのがマーヴィン・ゲイのゴッド・イズ・ラブでございました。失礼いたしました。まあ話は変わってですね、まあ愛国には小学校がございます。まあさっきの神社と一緒でですね、郵便局もあれば、保育所もあれば、神社もあって、小学校もございます。ただまあ残念ながらですね、こう生徒数がどん、児童数がこうどんどんどんどん減っていって、まあ複式の3学級というね、編成になっております。まあ複式というのはですね、1年生、2年生が同じクラスで、同じ教室で先生1人で同時にやる授業でございます。まあ、授業参観とかね、たまに行ったりするんですが、もう、先生は神業かなと。こっち向いて1年生に教えながら、その問題考えてる間に2年生に次の、授業とかね、そういうことをやるとか。まあ、倍疲れるやろなというふうに思うんですが、まあ、優秀なね、先生方が多いんで、まあ、そんなことを、まあ、ごく当たり前にやられてますね。まあ、そういう小学校なんですが、小学校にはですね、評議員という、まあ、立場があるんですね。で、まあ、学校がちゃんとこう、うまく円滑に機能してるかどうか、まあ、意見を言ったりとかですね、モニターしたりする立場なんですが、それがですね、4年前でしたかね、まあ、国の指針によってですね、コミュニティスクール委員という立場に変わりました。で、まあ、何が変わったのかっていうと、基本的には変わらないんですが、まあ、私であればですね、愛国省に住んでるので、愛国小学校のことを考えていればよかったということなんですが、ちょっと地域が、エリアが広がりまして、最小小学校と第7中学校もテリトリーに入るんですね。で、コミュニティスクール委員になると、愛国小学校、大正小学校、第7中学校、この3つに関して、こう、管理運営をモニターする責任がこう生まれてくるということなんですね。で、まあこれ国が決めたことなので、なんだかよくわからない説明のまま、第1回目をこう迎えてですね、各学校長さんが説明されるんですね。我が校はこれこれこういう、計画で、こういう教育方針で、っていうことで言われるんですが、いきなりですね、議長さんが、では、承認お願いしますとかって言われて、って、承認ですかって、ちょっと待ってくださいって。ちょっと聞いてなかったので、説明していただけますかっていうと、まあ、教員の方が説明、こう、うまくできなくって、教育委員会の方が来られてたので、まあ、教育委員会の方がですね、こう、代わりに説明されましたけど、なんだかこう、要領を得ない説明でよくわからなかったんですけど、まあ、要は国が決めたことです、ということで、そうなんです、みたいな感じだったんですけどね。まあ、私は6年やらせてもらったかな。結構長くこう、やらせていただきました。通常はまあ、慣例として3年なんですが、倍やらせてもらったかなと。いう感じでございます。で、まあ、次の方に、ようやくですね、まあ、役を交代していただいてということで、お役御免になりました。まあ、ちょっとやり残したことがね、まあ、あるんですけど、まあ、学校のことではないんですけどね、日本民族のこう歴史とかですね、私たちがこう、なんていうんですかね。自分の国を誇れるような、自尊ですね。まあそういう感じで、日本の国の歴史のこと、まあ正確にちょっとこう、もうちょっと言いたかったなというとこなんですけど、まあそれも叶わずということですね。で、まあ、 今回はですね、コミュニティスクールインっていうのが、まあ、うちうちで地位の方を指名しながら、こう、続けていったんですが、町内会で、まあ、選出しようということで、まあ、これから、町内会に対してもですね、その報告の、こう、義務が生じるということで、まあ、地域と学校がで、より密にこう、つながって、まあ、いいんじゃないかなと。子供たちとかね、学校の様子を、こう、地域の方たちがモニターできるというね。まあ、ちょっとこう、いい感じで行くんじゃないかな、というふうに思っております。まあ、大体大方の学校では、このコミュニティスクールというのがね、まあ、組織されて、運営されているということを伺っております。まあ、そのうちね、こう、やってくださいとか、まあ、言いに来られるかもしれないんで、その時はね、こう、興味を持ってやられたらいいかな、というふうに思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリキンディさんですね。ちょっと、お待ちを。はい。読ませていただきます。六中の勉強会、神社など、一般的な農家さんとは随分と違い、興味深いお役目なんでしょうね、いただきました。まあ、普通の農家さんは、あんまり、その家庭菜園向けのね、講座とか、やられないと思うんですけど、まあ、幸い、私の場合、自然栽培ということでね、自然の仕組みと、それから、畑の仕組みはこう違うんですよ。それをこう一緒にするためにはこうするんですよというような流れの話がようやくこうね、できるようになったので、まあよくこう使っていただくんですが、まあ嬉しいかなという感じでね、生徒さんも随分こう熱心に聞いていただいて、質問もね、もう途絶えることなくどんどんどんどんこう来るんで、まあいつもこういいなという感じでおります。栗金龍さんですね。いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。果てしない星空君は心を星空君は夏の風邪の例え吹く風ですも吹く風アースカイフルオブスターズで、アースカイフルオブスターズ 聞いていただきました。これはサウンドトラックからですね。はい、ありがとうございます。まあ、年度末ということでね、まあ、いろんな、こう、総会が、開催っていうのかな、開催されております。まあ、先日はですね、さっきも、お話ししましたけど、26日に愛国神社の総会がございました。まあ、役員改選がないのでですね、まあ、人数も少ないので、まあ、私が、こう、議長を兼任させていただいて、みたいな感じで、こう、進めさせていただきました。で、まあ、大体、総会の場合はですね、事業報告があって、決算、収支、決算報告、カウンター報告。まあ、ここまで一括でやってですね、皆さんから、まあ、意見があれば、質問意見があれば、まあ、いただいてと。で、まあ、それで、一通り、一段落すればですね、今度は次年度に向けての事業計画、予算案、それから、まあ、役員改選があればね、役員改選。で、まあ、その他、懸案事項をみんなでこう、協議したりとか、まあ、そんな感じでございます。まあ、特にね、大きな問題はなく、まあ、小さな、まあ、2、3個協議事項とか、まあ、あったんですが、まあ、協議にもならないということで、今、世の中のですね、ありとあらゆる組織が、衰退をしてきているということが叫ばれております。要は、参加する人がどんどん減っている。で、まあ、高齢化ということもよく言われるんですが、まあ、スポーツ観戦で言えばですね、観客動員数みたいな感じですけど、あ、すいません。それに参加する人がですね、まあ非常にこう減ってきているということが言われております。まあ、PTA もそうですし、まあ神社の50人目なんかもそうですし、まあ私のおります愛国庁でも、やっぱり町内会も、人数が随分こう減ってきてですね、毎年役員改選とかあるんですが、いや、困ったよねって、これなかなか決めにくいよね、っていうようなことで、やっぱり人員不足が随分出てきております。で、まあ、辞めていかれる方も多くて、まあ、もちろん高齢化というのもあるんですけど、まあ、それに加えてですね、まあ、今回コロナで、まあ、みんなでこうね、集まったり群れたりということが、まあ、自粛されたりということで、まあ、随分加速したかなという感じがしております。要は人と人との触れ合いがですね、非常にこう希薄になってきたのかなという気がしております。多分まあ皆さんもそういうことをね、感じておられるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあ日本、我が国のですね、まあ経済なんかも30年横ばいというね、まあ海外の、まあ先進国と言われるところはですね、まあ初任給がここ30年で6倍になったりとかですね。まあしてるわけですよ。で、我が国だけはずっと横ばいで、まあ未だ変わらずということで、まあこんだけみんな頑張って一生懸命やってるのにそれどこ行ったんやというふうにね、まあ思うんですけど、まあほとんど、まあよそに流れていってるということでございますね。まあ先頃も、まあ日本の国がですね、ウクライナにこう支援したりとか、まあそんなことが言われてますけど、まあどんどんお金使ってますよね、みたいな感じで。もうちょっとこう、我が国のね、経済、まあ、盛り上げてほしいな、というふうに思いますね。で、まあその基本、国のなりわいの基本というと、まずは食料、少量ですね、それから経済、それから国守り。この三本柱になるんですが、まあ、どれも今一つかな、という感じで、これもやっぱりバランスというものがあって、まあ、下からですね、うまくこう順番に積み上げていかないと、なかなかこう、うまく円滑に機能しないし、まあ、国としてもですね、こう、形というかですね、円滑にこう、機能しないということが言われております。まあ、食料でいけばですよ。我が国は、食料自給率 38% とかってこう言われてましたけど、 まあ、カロリーベースでということで、何ですかカロリーベースってよくわかりませんねって。まあ、多分、輸入が止まればですね、3% の自給率だというような、こう、意見も出ておりますので、まあ、なんとかね、自給が自立できる、まあ、国になりたいな、ということで。まあ、私たちがね、こう、普段やってる自然栽培も、それにこう、一役、枯れの役に立てればな、というふうに思いますね。それではですね、ぼちぼちお別れの時間も近づいてまいりました。今日最後の曲になります。お届けしたいと思います。こちら。ヨシエンでアローブフロムボトムオフマイハートでした。答え読めなかった。英語読めないですね。すみません。申し訳ございません。はい。まあ、立春が過ぎてですね、88夜。まあ、これがですね、田植えとか、まあ、そういうことになってくるんですが、まあ、番組の冒頭でね、いつも言ってる花は釣れない、柳は緑と。まあ、自然はいつも通り巡ってくるよ、ということですね。まあ、花鳥風月という言葉をこの間勉強しまして、まあ、自然のね、こう、景色。まあ、これを意識するのもいいね、ということでございます。まあ、今年はですね、ちょっとお米、それをですね、意識、し始めたというか、まあ、ずいぶん前から米の栽培は試験やってたんですが、ちょっとね、片手間にやりすぎたかなという感じでございます。今年はですね、ちょっとこう真剣に苗作りからバッチリ気合い入れてやろうかなというふうに思っております。まあ、お米をね、作って自分でこう食べたいというのもあるんですが、これ自然栽培でできたお米、しかもそこそこの収穫量があってとかいうことはちょっとね、素晴らしいことかなと。まあ、理想が高いんですけど、まあ、実はですね、今年の2月、自然栽培の実証実験をやるのにですね、全国こう勉強会やろうということで回らせていただいたんですが、四国に行った時にですね、そのお米栽培、自然栽培のお米栽培が非常にこう盛んな地域なんですね。で、いろんなことを教えていただいて、 もういかにも自分の今までやってたのがデタラメやったなということが分かって、ちょっとせっかく教えていただいたんで、ちゃんとやって、がっつりお米食べれるようにするたいなというふうに思っておりますね。まあ、そうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。まあ、来週はシンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子の放送はですね、4月12日になっております。再放送は、4月の2日16時からになっております。まあ、もうね、4月になれば新年度ということで、まあ皆さん、こう、職場が変わったりとか、学校が変わったりとか、いろんなこう、環境が変わってくると思うんですが、まあ、自然はいつも通りにこう、巡ってくるので、おおらかな気持ちでですね、楽しく過ごせればな、というふうに思います。今日も1時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、またお耳にかかりましょう。さようなら。My own.